こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
どうもどうも
どうもどうも、お久しぶりです。
お久しぶりかな。
結構頻繁に会ってるけどね。
そうなんですよね。で、まあ今回はですね、
はい、
あのライトな話題っていう感じで、もう春も近づいてきましたからね。なんか最近、なんかまあ年末くらいからいろんなお話をしてたんですけど、
はい、
まあ、白とか赤とかってきて、
はい、
今回は緑にしようと思います。
はい。ああ、芽吹く時期だから。
そうです、そうです。春近し。
春近し。
そうですね。ということで、まあ白、赤、緑みたいな感じで、なんかおしゃれな色合いが揃ってきましたので、はい、イタリア？
イタリア。
イラン？
イラン。
ブルガリア？
国旗。
ハンガリー？マダガスカル？
みたいな。
メキシコ？みたいな。で、今回は、来たら死ぬ、塗ったら死ぬ、触ったら死ぬ、ということで、緑の地獄っていう感じで行ってみましょう。
全然爽やかじゃないけど。
あれ？イエーイ！
いいって言っとけばいいみたいな。
ということでですよ。
はい。
まあ、ほら、春来たり、じゃあ冬来たりなば。
うん。春、遠からん。
遠からじ。
適当。
ということでですよ。まあ、ちくひめさんもほら、前もね、ちょっといろんな話したときに、うん、緑の話もちょっと出たんですけど、うん、ちくひめさんも実際にお使いになったという、かのオーガニックコスメ。
マラカイト。
ええ、マラカイト。クジャク石は、まあ、緑色でしたよね。
はい。
で、まあ、オーガニックコスメは、まあ、かの有名なね、エジプトの女王、クレオパトラが、アイシャドウとして使ったという。
うん、
で、ちくひめさんも、アイシャドウとして使ったという。
盛大に被れたという。
恐ろしいことですよ、本当に。
本当に。
ええ、なんですけど、まあ、色ってでも、結構難しくって、
うんうん、
まあ、あんな色のね、ものがあったらいいなとか、まあ、絵の具とかでも、服でも、あったらいいなと思っても、好きな色っていうのは、やっぱ技術的になかなか作れない時代が、まあ、長いんですよね。なんかこう、パッと目を引く鮮やかな色とかって、まあ、そもそも自然界にはあんまりないですし、あってもやっぱその、塗ったり、つけたりしても色を保てないと。なんか綺麗なね、なんです。まあ、生き物とかもほら、死んじゃったら、色がね、急にこう。
色だけじゃないけど。いきなりそういう。
いや、とかね。
黒いところに。
いやいやいや、今日爽やかなお話のはずなんで。
どうしてもそっちに行きたがる。
ついつい。
嫌いがある。
光の方に向かっていこうとしてますからね。
でもね、もう目が積まれていくんだよね、どんどんどんどんね。
どんどんね。で、まあ、顔料とか、うん、そういうものの多くはやっぱ土とか、
うん、
鉱物に由来するものとか、
うん、
まあ生物由来のものとか、で、まあそういうのに関しては植物とか、動物の糞とか、うん、まあ昆虫とか、軟体動物とかね。
うん、
で、まあ珍しいものは結構貴重なんで、うんうん、まあ結構エグい作り方のものも多いんですけど、まあ、昔からその交易品っていう形で、まあ中にはめっちゃ高額で取引されたりするようなものもあって、まあ青とかね、紫なんかはやっぱすっごい難しい。作るのが難しいし、貴重やったんで、まあ、そこからこうなんか王室とかとね、結びつけられて、なんか高貴な象徴みたいに。
ロイヤルブルー的な。
ロイヤルブルー的なね、うん、とか紫なんかもね、本当にそうですよね。
紫の履歴書。
ええー、
宮城宏じゃん。
思いましたけど。っていうような感じのこともあって、でまあ、緑っていう色に関しては、特にその衣服を染めるっていう染料にはすごい難しい色やったと。
うん、
で、まあ、例えばまあ、銅の化合物的なね、まあ、マラカイトとかもね、
うん、
がまあ、6升、まあ、10円玉が錆びたやつですよね。
もしかしてマラカイトにも6升入ってんの？
いや、でもこう、ああ、まあ、どう考えてもよくはなさそうですよね。
それ被れるよね。
確かに。そう、だってマラカイトなんかは、まあ、日本ではね、青鬼なんて言いますけど、うん、まあ、粉末にして、うん、まあ、岩の塊みたいなもんなんでね、水に溶いてね、護顔料として使ったりとか、
うん、
まあ、岩絵の具なんて言ったりするんで、
うん、
まあ、ちょっとこう、昔はそういう風な、まあ、鉱物とかね、石由来のもので、うん、まあ、作ったんですけど、クジャク石ってでもマラカイトね、
うん、
まあ、めっちゃこう、パッと明るい色じゃないんですよね。
うんうん、
ちょっと、まあ、優しい色というか、ちょっとくすんだ色というか、うん、で、なかなかこう、他のロックションも、まあ、茶色にちょっと変色しがち、うん、こう綺麗な色を保ち続けられないと。うん、なんで、まあ、緑をじゃあ作ろうってなった時には、まあ、仕方ないので、まあ、黄色にまず染めますと。
うん、
その後に、青で染めますと。
うんうん、
一応、
絵の具を作る時と一緒だ。
うんうん、あ、そうそうそう。で、まあ、それで緑にしますみたいな感じなんですけど、うん、まあ、その、ぴったりと、こう、緑を最初から当てに 行くことは難しいんですよね。うん、なんとなくやっぱアースカラー的な雰囲気になっちゃうと。
うんうん、
で、なんでまあ大体1770年ぐらいまでは、まあそんな感じで、うん、いくらこう綺麗に縫う、技術とかが発展しても、鮮やかな色にはできないというか、うん、優しい感じの色合いに全体的になっちゃうっていうところですよね。うん、で、まあ、こう世界でこうパッとこう色を見ても、どうしてもそういう色合いみたいな感じですよね。うん、で、まあそんな時に、このスウェーデンの科学者の、まあ、シェーレっていう人が、まあ、簡単に言うと、銅とヒ素を混ぜて、
うん、なんか危ない単語出てきたけど大丈夫、
うん、うん、大丈夫ですね。じゃあ、まあ、合成緑色顔料の元素みたいな、うん、まあ、シェーレさんが作ったんで、シェーレグリーンっていうのを発明したんですよ。で、まあ、そっからさらに改良して、まあ、色あせにくい、うん。で、配合を変えてより複雑な組成にした、まあ、いわゆるエメラルドグリーンとか、
うんうん、
パリグリーンって言われるような人工顔料が完成。うん、まあ、日本では花六色なんて呼ばれるんですけど、まあ、ここからはこの、やばい方の、まあ、すごい強い方の色を、まあ、呼び方いろいろやったんですけど、うん、まあ、パリグリーンって呼んでいこうと思うんですけど、うん、で、一気に今までできひんかった、緑色が作れるようになったんですよね。で、ちょうど、まあ、このぐらいって産業革命後なんで、
うんうん、
まあ、ヨーロッパだとガス灯が結構普及してきたと。
うんうん、
で今まではもう暗くなったら、もうどうしようもなかったんですけど、うん、ガス灯がこう普及したことで世界は結構激変しますよね。まあ、夜にも活動できるというか、うん、屋内でもね、活動できて、でそこで、まあ、シェールグリーン、この、まあ、パリグリーンとかも、まあ、壁紙とかですね、
うん、
絵画とか、まあ、衣服ももちろん、でしかも、まあ、いいのは、こう、自然光でも、このガス灯の下でも、明るい色を保てると。
うん、
ということで、まあ、まあ、映える、いい色やったんですよね。
映えだ。
映えです。うん、で、まあ、夜に、やっぱりその、鮮やかな緑色のドレスが、映えると。
うん、
まあ、確かに目を引きますよね。うん、でかつ、なんか産業革命で、まあ、いろんな、こう、人工物とか建物も含めて、できるようになって、街並みがこう、モノトーンな感じに仕上がってきたところで、で、まあ、緑色って、まあ、自然の象徴でもあって、なんかこう、ボタニカル的なね、要素、まあ、みんなやっぱ欲していたところもあって、
うん、
まあ、それも含めて大流行になったんですよね。
うん、
で、まあ、服に関して言うと、まあ、ちょうどまあ、ビクトリア時代なんで、1830年から1900年ぐらい、ファッションって、まあ、まあ、すごく華やかなドレスって感じですよね。
うん、
まあ、変遷はするんですけど、ドレスの場合は、いわゆるまあ、クリノリンっていう、まあ、骨組みを、
うん、
まあ、丸い骨組みをこう合わせたようなものを、
うん、
ドーム状にね、こう、スカートをファッと膨らませたわけなんですよ。
ボーンみたいな
感じ。あ、そうそう、ボーンみたいな感じです。うん、で、そのまあ、クリノリンはどんどん巨大化させて、うん、こう、もう、スカートは裾がもうすんごいドーム状に広がってるみたいなイメージから、まあ、その後には、バッスルっていう、
うんうん、
まあ、前は平らで、
うんうん、
後ろが、まあ、半円状の、なんていうかこう、提灯を縦切りにしたみたいな、
うんうん、
骨組みをつけて、まあ、すごくこう、もう見ただけで、華やかなドレス、うん、みたいな形のシルエットになってたんですよね。なんか、鹿鳴館の絵とか、出てくるような、
うんうん、
で、まあ、そんな、まあ、豪華なね、
うん、
華やかなドレスということは、その頭の飾りとか装飾品とか、うん、もうもちろんこう、結構、モリモリなわけなんですよ。
ドラッグクイーンみたいな。
ちょっと方向性通常のね、そう。でも、まあ、その緑っていう色を使い出して、うん、まあ、ガス灯の下で鮮やかに映えるような色ができたっていうことで、その、まあ、頭につける飾りから、手袋から、ストッキングから、靴から、それこそ、まあ、壁紙とかね、
うん、
にも至るまで、もう何にでももう使えたわけなんですよね。で、その中で、まあ、布地とか、まあ、キャンドル、キャンディー、食品の包み紙、
うんうん、
子供のおもちゃの色付け、
うん、
あと、まあ、サプリとかね、
うんうん、
化粧品とかね、まあ、着てよし、飾ってよし、うん、塗ってよしみたいな、もうめちゃくちゃブームになった色なんですよね。なんですけど、まあ、ちくめさんがさっきんってなってましたけど、まあ、この辺からですね、まあ、グリーンの壁紙が貼られたお部屋とか、うん、まあ、これ子供部屋とかに使われることも多かったみたいなんですけど、うん、で、まあ、子供たちが不可解な病気になったり、
うん、
まあ、流行りのグリーンのドレスを着た女性が不思議な病気になったりと、
不思議な病気、
うん、ということがま、何十年も続くんですよね。
結構長いスパンなんですね。
そうなんです。まあ、どういうわけだかね。うん、で、まあ、もうお気づきかもしれませんが、まあ、このグリーンは、まあ、ヒ素を使ってるんですよね。
うん、
で、まあ、あらゆるものに使用されたんですけど、まあ、おしゃれな緑のドレスに、
うん、
手袋に、 ストッキングに、靴下に、で、肌に触れるもので着用して、これ汗をかいたりするじゃないですか。うん、すると、まあ、化学熱傷。
ああ。
アルカリとかね、なんか、強アルカリのも塗っちゃうとね、うん、こう肌がこう被れたりとか、うん、化学熱傷とか、皮膚潰瘍が起こったりとかですね。うん、あと、その、有害物質が、まあ、体内に取り込まれて、
うん、
いわゆる、まあ、まあ、かけらというか、
うんうん、
まあ、いろんなものに使ってるっていう話さっきありましたけど、うん、壁紙、ドレス、頭の飾り、うん、あと、鳥の羽とかでこう加工してつけたいじゃないですか。
うんうん、
で剥製にもヒ素たっぷり使ってるんですよね。こう抗菌作用がね結構あるという。
あ、そういうことね。
うん、こともありまして、うん、でまあ、塗装物とかね、もろもろがですね、また動き回るとまあ、
うん、
もちろん剥がれ落ちたりとかですね、まあ待ったでしょうねという。でまあそんな感じでヒ素を吸い込みすぎると、まあ、嘔吐、下痢、まあ潰瘍に喀血、
うん、
まあいわゆる神経障害みたいなのを引き起こして、まあ、死に至ることもあるんですけども。
また死に至るだ。
あ、ついね。つい死に至っちゃうんですけども、うん、そうなんですよね。で、特に最初、まあ、シェーレさんが作ったものから、さらにこう、組成を変えた、って言ってた、
うん、
まあ、パリグリーンは、まあ、毒性がまあ、またマシマシやったんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。より複雑な組成になってて、うん、でももっと鮮やかだったと。
うん、
で、まあ、今のね、エメラルドグリーンっていう風に想像する色はまさにそんな感じかなって思いますけども。うん、
結構ケミカルだよね。
あ、そうなんですよ。ケミカルな色合いなんですよね。で、まあ、壁紙なんかは特にですね、
うん、
この湿気を吸うと、ものとしてはこの亜ヒ酸銅っていうのは気化すると、
うん。
で、空気中に放出されるんですね。うん、まあ、毒ガスが出る状態っていう感じになってくるんで、
うん、
まあ、やべえってなるんですけど、ただまあ、もちろん今、こう、過去を笑うことはもちろんできませんが、
うん、
まあ、前にね、ちょっとこう、お話ししてた、鉛のおしろいとかと一緒で、
うん、
まあ、この時代は体にまあ、不調があるよね、みたいなお話が出ても、みんな即座にやめようぜ、みたいな話には、まあ、ならないんですよね、う
ん。ちょっと理由がわかんないみたいな感じ。
そう、とかね、そう、あとなんかまあ、やりすぎるとやべえから気をつけようね、みたいな、感じだ。
そんな軽い感じ。
かもしれません。うん、その、やっぱ因果関係って難しいじゃないですか。うん、なんかこう、まあそういうもんだみたいなこととか、あるかもしれないですけど、ちょうどまあ1850年代ぐらいから、うん、まあ、ビクトリア時代で、うん、まあ色が開発されてしばらく経ったぐらいが、まあ、このヒ素のブームのピークみたいなとこやったんですけど、これ増加とかにもすごい使われてたんですよね。うん、でもなんか想像したらわかりますよね。今までは、なんて言うんですか、こう、アースカラーの緑色のやつにお花とかをつけて、増加って言ってたやつが、一気に鮮やかな緑に塗られると、それだけで多分すっごい綺麗やな、ということで、まあ、増加作りに結構その女工さんっていうんですかね、女性労働者がこう、どんどん子供とかもね、起用されてたりしたんですけども、その人がまあ、ヒ素中毒で、無残に。
嫌な予感、今したけど、
そうなんですよね。亡くなったりしたことがあったんですよ。
うん、
で、まあ、気になる方はちょっとマチルダさんとかで調べていただくといいんですけど、でもまあ、このあたりって、
ちょっとやっぱガンダム？
あ、すいません、マチルダさん。
マチルダさん。
マチルダさん突然死んでほんまびっくりしません？
びっくりすね。
ガンダム、ほんまに、重要やろみたいな、どう考えても重要やろみたいな人が、
うん、
普通に何の前触れもなく死ぬんで、ほんまに勘弁してほしいですよね。
うん、荒いよね。
でもなんか最近というかもう最近でもないのかな、
うん、
なんか進撃の巨人とか、
あ、
鬼滅の刃、
そのバンバン死ぬよね。
そうなんですよ。なんか、え、あ、おやほやみたいな。
なんかもう、惜しげもなく死なせるよね。
そうなんですよ。なんか読み進めれば読み進めるほど地獄になっていく、うん、漫画、子供が読んでんの超すごいみたいな、うん、
でも結構子供って残酷なものが好きだからさ、
むしろなんか
いいのかもしれない、ね、ないよ。
なんかそこには配慮する必要ないのかもしれないんですけど、うん、でもこのマシルダさんとかで、まあでもね、このあたりなんか産業革命のところらへんって、まあ大体みんなこうね、田舎から出てくるにしても、うん、なんか劣悪な労働環境も当たり前というか、うん、でまあ子供とか若者ってまあ当たり前に働いてるじゃないですか、うん、まあこの時にまだ子供を庇護するみたいな感覚は全然ないですし、うん、まあいわゆるね、なんか小さな大人とか言われるようなぐらいですよね、うん、でまあなんか職受け部で、あの仕事する人ってよくあんな感じで亡くなるよねとか、
うん、
あの仕事する人って目見えへんくなりがちみたいなって多分あるんですけど、まあそんなもんでしょ的なところもあるのかなと、うん、まあ選択肢が少ないとかね、うん、だからってじゃあどうするのとかね、うん、だからじゃあ他のことするのかとかね、言われたらこう日々のたつきが立ち行かぬっていうような感じかもしれないですけど、でまあそんなことも起こり始めて、やっとこさ、まあ1860年代ぐらいにちょっとずつメディアでちょっと ょっと考えた方がいいんじゃないみたいな、
うん、
って言われ始めて、まあ、やっとこさこうみんなの中にちょっと危ないよねと、うん、こうやめようねみたいな流れになっていくんですよね。でまあこのさっきお話した毒マシマシのパリグリーンは、うん、まあ、その後はですね、まあ優秀な農薬として、
へー、
そう、まあなんかもともとパリグリーン、パリスグリーンってめっちゃ銘柄で書いてますけど、うん、パリでドブネズミを駆除するのに使う、
か思いっきし毒じゃん。
そうだね、まあそもそもなんですよ、ね、うん、
そもそも毒じゃん。
そもそもパリグリーンって名前つけられた時にはまあもうそういうね、
うん、
パリのネズミをやっつけろみたいな、
うん、ああそういうことね。
そうなんですよ。おしゃれな世界の、なんかこう、うん、グリーンよみたいな感じじゃなくて、そもそもみたいね。
うん、
ただまあ、アメリカではですね、ジャガイモ害虫のね、うん、こう、ハムシを駆除したりですね、うん、まあ、二次大戦中にはマラリア対策で、飛行機で空中散布したりですね。
うん、
してまあ、割と長いこと活躍って感じなんですけど、
うん、
していくんですけど、うん、まあ、この時代は、さっき絵の具とかね、の話も出ましたけど、まあ、ちょうどこの辺りの画家のゴッホとかね、
うん、
モネとかも好んでこの、パリグリーンを使ってるんですよね。
うん、
で、まあ、よく、鮮やかな色合いってイメージありますよね。なんか、ゴッホとかにしても、モネにしても。まあ、ゴッホの椅子とかっていう作品とか、まあ、ググって見てもらえると、
うん、
まあ、なんかこう、部屋の中に椅子があって、壁一面が緑だ、みたいな感じなんですよね。
うん、
で、それもまさに、まあ、パリグリーンですし、で、かつ、そういう家が、まあ、普通にあったというか、うん、まあ、これですね。
ああ、うん、うん。
まさにまさにみたいな。なんで、いろんな、ま、椅子にも使ってるかもしれないですし、カーペットとかもそうかもしれないですし。うん、
でも結構さ、うん、今でもその、真緑の部屋って流行ってるよね。
うんうん、やっぱね、なんか素敵ですよね。ね、
うん、
緑ってね。
そう、したいなとは思うけど、
ね。あ、わかりますわかります。なんかね、やっぱおしゃれですよね。うん、なんか、まさにま、この、本当に時代の中で流行りであったし、まあ、使えるようになったね、うん、新しいものっていうのもありますけど、なんでま、ゴッホのね、まあ、いわゆるゴッホのはね、精神疾患が悪化してみたいな話もありますけど、うん、これも一説にはヒ素の影響もあるんじゃないかななんていう話があったりとか、あ、まあ、画家とかもね、うん、まあ、鉛とかもね、よくその白に使ってたりとか、うん、まあ、絵の具とかね、顔料ってやっぱりどうしても毒があるが、美しいみたいなものも多いので、うん、でもやっぱり美しいを使いたいみたいな。
うんうん、
あとナポレオンとかもね、
うん、
流刑になってセントヘレナで亡くなりましたけど、あのセントヘレナでね、こう、一面緑色の壁紙の部屋で過ごしてたんですよ。
ちょっと頭おかしくな
った。いや、ナポレオン緑がめっちゃ好きで。
あ、そうなんだ。
そうです。だから、なんかすごいグリーンが使えるのってすごい良かったと思うんですけど。
ちょっと健康になったかもね。
そうですね。
うん、精神が。
精神がね、流刑になった地でね。で、なんか結構ナポレオンって毒殺説みたいな。
うんうん、
なんかあいつがこう、ね、なんか朝敵がいてみたいな話があったんですけど、なんか、この壁紙毒じゃねみたいな、
うん。
で、なんか今でもこう調べると、なんか結構な量のヒ素がなんか頭髪から検出されたねみたいな論文が出てたりとかして、なんかもしかしてヒ素中毒だったりしたかもねみたいなお話もあったりするんで、ただ割となんか、まあ、1800年代とかってめっちゃ最近じゃないですか。
うん、
めっちゃ最近なんで、アンティークヨーロッパの、家具とか、なんかアンティーク系のものって、もしかすると、緑色のものがあったら、まだ使われている可能性もなきにしもみたいな。
ああ、ちくひめさん死んだ。
ちくひめさん死んだ。
死んだ。
見て見て、この前骨董の、
そう。
素敵な緑の椅子を買ったんだ。
死んだ。
死んだな。
死んだな。
ちくひめさん死んだな。そう、なんか、っていうのもあったりするんで、うん、ちょっと気をつけなはれや。っていうことで、ね。
気をつけ
ます。っていうような感じで。
売ります。
売ります。そう。なんで、まあ、緑といえば、まあ、まずね、その、まあ、おしゃれなところで、うん、まあ、ヒ素かなっていう。
そうね。
感じで、あともう一つ、うん、まあ、緑でね、の切り口でいくと、うん、やっぱラジウムですかね。
ああ、大好きな、皆さん大好きな。
皆さん大好きなね。
ラジウム温泉とかさ、好きだよ。
そうそうそう。あれね、そうそう。まあ、少量の、今もうラジウムもね、今その医療のね、
うん、
まあ、抗がん剤治療と放射線とかでも使われてるものもあるんですけど、うん、なんかラジウム温泉はこうラドンとかもうちょっとこうなんか放出量の違うやつが主流だったりするっぽいんですけど、うん、なんかね場所によってはちょっとそのこうその地域のこうの癌に、ね、なる確率がみたいな話もあったりするんですけど、うん、まあかつてのねラジウムはもうバンバン使いまくってる時代なんで、うん、なんと言ってもっていう感じでね、じゃあせっかくなんで緑で今回ね取り上げるんで、
はい、
ちょっとアメリカのラジウムガールズもやっておこうと思います。
お願いします。
はい。でまあさっきの1800年代前半ぐらいからは、ちょっと先で、まあ、1898年、うん、まあ、ポーランドのね、 マリーさんとピエールさんの夫婦、まあ、キュリー夫妻ですよね、がラジウムを発見しました。で、まあ、1903年にはノーベル賞を受賞したりして、で、ラジウムガールズっていうのはもうちょっと後の1920年代のアメリカなんですよね。で、ラジウムって、まあ、暗いとこでこう緑色に輝くんですよね。まあ、神秘的ですよね。で、かつ、まあ、そんな、あの、要素もあるんで、ジュエリーとか、食器とか、時計とか、様々なグッズが作られて、かつですね、まあ、ラジウムは、まあ、体を修復すると言われてたんですよ。まあ、
ブラックライトじゃなくても光るの？
そうですね。なんか、あの、なんですか、ぼんやりと光るらしいです。で、まあ、ただ、容量というかね、濃度というかね、もうまあ、相当量だったのではというところですが。
あとで見したいわ、ラジウムの。
あ初期。
初期、
そうなんですよね。ね、だいたいうちもちくみさん持ってるような気がするなって思ったんですよね。この人。この人みたい
な。体に害のあることは全部やってるからね。
あのね、なんか歴史の話してるはずやのに、急にね、ちくみさんね、なんか、あ、マラカイトアイシャドウに使ったことあるみたいなこと言い出すんで、なんか軸が歪むんですけど。100年ぐらい前のね、アメリカの話で、で、健康グッズだったんですよ、ラジウムって。少量だととても体にいいみたいな感じで、これなんか、あの、ま、歯磨き粉でしょ、お薬でしょ、
あ、口に入れちゃってる。
そうなんですよ。
口に入れちゃってる。
で、ラジウム水。
飲んじゃってる。
だと食べ物とか、コンドームとか。
あ、もう直接皮膚からいっちゃう。
なんかね、勢力減退にも効くっていう。
それ減退すわ。
でね、なんかね、あの、まあ、さっきのパリグリーンとかもそうなんですけども、何にでも使いすぎ、もう。っていう感じで、なんかま、活気が出る的なね、全体的に。だから、こう、健康だ、みたいな。
イメージ戦略
で、ね。イメージ戦略でね、言って、まあ、もう何にでも、なんなら、あの、なんていうんですかね、こう、ラジウム配合みたいな感じで書くと、いや、ラジウム入ってるみたいな感じで、むしろ、みたいな。箔がつく的な感じやったのではなかろうかという感じで、ほんま何にでも使いすぎなんですけど、で、まあ、そんな頃にですね、あの、これが1922年ですかね、本当にちょうど100年ぐらい前に、ね、アメリカのイリノイ州で RD 社、ラジウムダイヤル社かな、が、まあ、女学生を雇ってたんですよね。で、まあ、そのお仕事は夜光塗料を時計の文字盤に塗るお仕事なんですよ。ラジウムの塗料を、あの、何、インクみたいな瓶みたいなのから、筆に取って、文字盤に書くと。で、お給料もかなり良くって、で、まあ、作れば作るほどね、お給料が増えるって感じなんで、みんなめっちゃ頑張って働くんですよね。で、こう、インクみたいに取って、筆先をこう唇で舐めて整えて、で、どんどん作業していくんですね。で、まあ、少しずつ少しずつね、ラジウムは体内に取り入れていく感じになったんですけど、
日々ね。
日々ね。で、まあ、夜にこれ光るんですよね、さっき話してたみたいにね。なんで、なんかこう、面白いんで、面白がって、顔とか、耳とか、歯とかに塗ってね。で、そのまま、まあ、仕事、上がりって言って、まあ、ディスコっていうか、ダンスホールに、女の子たち、まあ、女学生さんなんで、二十歳とか、20前後ぐらいなんですよ。でですよ。で、その後、まあ、そのね、女の子たちは、次第に、この、溜め込まれていった。特に、その、舐めて整えてなんで、こう、体内で口からいってるんで、まあ、その後ね、ラジウムによって、まあ、歯が抜け落ちたり、顎の骨が崩れたり、まあ、貧血、骨折、まあ、口の中の異常とかで、まあ、凄惨な亡くなり方をするんですけど、まあ、これ写真も出るんですけど、ちょっときついので気をつけて。あの、まあ、
検索ラジウムガールで。
まあ放射線障害による、まあ、骨の癌、で、まあ、本当に、しかも体内から取り入れてるので、まあ、骨がもうスカスカになっていたりっていうような。で、まあ、この話の場合は、この RD 社は、その危なくないんですかっていう女の子たちの質問には、いや、全然大丈夫。って言って、ちょっとま、隠蔽してたんですよね。
完全に薬害だな。
完全に薬害のやつですね。で、まあ、このま、訴訟とかは長いことかかりましたけど、本当にそれこそ労働者の環境とかには、ね、その先に、
みなまたとかと一緒ですね。
ああ、で、まさになんか、こう影響を与えていくものの一つにはなったんですけど、最終的に、まあ、ラジウムに含まれる放射能は有害だと、いうことが、まあ、世間にも広く知られるようになって、やっとこさね、日用品や食べ物はもちろんね使用されなくなったんですが、ただまあラジウムについてはこのラジウム水をね、飲みまくってたっていうあのバイヤーズさんっていう人の話もあるんですが、まあこっちはよりちょっと検索気をつけて見てほしいんですけど、 になる人は、バイヤーズ、ラジウムって入れると、一応写真も、100年前とか新しいんでね、うん、記録がしっかり残っています。ただラジウムって、が半減期っていうか、毒がね、ちょっとこう、影響がなくなるので、1500年、1600年とか、
結構だね。
かかって長いって言われるので、うん、いわゆる、マリキュリーとか、もう、なんか、あの人は、なんですかね、こう、あんまり、こう、自分を身を守ることをあまりしてなくて、うん、素手でもなんか薬物触りまくってたりとかしたんで、うん、あとこう、自分、ラジウム入ったビーカーをポッケにずっと入れてたりとか、うん、あとなんで普段から使ってる料理のレシピ本とかにも、うん、が全然もうまだラジウムの、放射線走ってるみたいな、とか言ったりするんで、窓と1000人ぐらいは、鉛の箱に入れとかないといけないみたいな感じかと思うんですけど、うん、まあちょっとね、こういうものは本当恐ろしいところなんですが、うん、ちょっと話し出すともう何ぼでもちょっとね、掘り下げていくんですが、うん、今回はね、ちょっとあくまでも小緑っていう。
そうだね、ラジウムではない
もんね。そう、切り口でこう行くとっていう感じで、うん、まあちょっと気になる人はいろいろ調べてみてくださいませ。う
ん、緑ってテーマなのに、うん、全然二人とも森の話とかオーガニックの話をしないんだね。
おっとっとっとっ と。
なんかこう、最近森林浴行ったんですよとかじゃないんだね。
なんか代々木公園とか、すごい、水仙とか。
あ、綺麗綺麗。
あ、梅がなんかね、うん、今の時期やとね、なんかいいらしいですね。
今、月焼き場でね。それ、取ってつけて
る、ね。最初に言えばよかった。
導入でね。早く死にたいんでしょ早く死に関するところに行きたくてしょうがなかったんでしょ
おやおや、うん、おかしい。ねえ。ね
全部、あれして。
そうすればよかったんです
よ、ね。まず緑で普通の人が連想するのって、
ですよね。
癒されるとか。
そうですよね。
死の色って言ってる人って超少ないからね。
おや。なんかでも、ヨーロッパとかって、うん、なんかなんとなく、こう、緑って縁起が悪い色みたいな。
そうなのね。
なんかほら、クリーチャーとか、うん、なんか緑というか、なんか化け物の目って緑みたいな感じしません？
そう。あと、怪奇ラジオでも緑の地獄。あ、
そうですよ、緑ね。緑の地獄。アマゾンじゃないですか。そう、なんか、なんかこう、なんかイメージですけど、うん、なんか緑色の食べ物、抹茶とかってそうじゃないですか。
抹茶でもかなりいいよ。
いやいや、なんかなんとなく人気がない欧米でって言われるのって、
う
ん、
あ、欧米でね。そう。欧米的にはだから緑は NG だから。
うん、しかだって緑の粉、みたいになって、うん、まあ、確かに、ちょっとなんとなく毒のイメージがあるというか、うん、しかもまだ割と新しい記憶、うん、として、なんかこう、ちょっと忌避されるというか、
そうだね。
ちょっとなんか、ちょっと食欲が湧く色ではないというか、うん、なんか嫌な感じがして、受け入れにくいとかがあるのかなーってちょっと思ったりしました。
だからラジウム事件があったからってことでしょ、
うん、とか、なんかパリグリーンとかのね、ね、そう、なんかこう、緑の粉末にしても、うん、なんかちょっと嫌な感じがするのかなーと思ったりね。
A さんは白い粉の方が好きなんでしょ？
あ、白い、ちょっと。あれですよね。片栗粉とかの話ですよ、ね。
そう、片栗粉とか。お料理のね。
ですよね。いや、白い粉の使い勝手がいいですからね。
そう。
元気になる。
そう、元気。いつもね、この間の回とかも元気だったですもん。
そうなんですよね。テンションがね。
テンションがね。
いつでもね。
まあまあ。
な、まあ、モンスターエナジーとかってね、なんか緑の健康ドリンク。
いつも私が飲んでるやつ。
そう。この間なんか、チケメさんがモンスターエナジーを買って帰って、なんかチャームがついてたんですよ。
うん、
なんか可愛いキーホルダー、
うん。
緑色のなんか爪の跡みたいな、モンスターエナジーのキーホルダーついてたんで、それだけもらって、うん、今、会社のロッカーの鍵に。
ね、もらって帰る意味がわかんないんだけど、ね。
めっちゃ可愛いと思って。
え、あれ気に入ったの？
あれ良くないですか？なんか。
いや、全然
良くない。まがまがしくて。
全然まがまがしいじゃん。良くない。
ねえ、みたいな。でね、あ、そうそう。今回、なんか、パリグリーンをね、
はい、
とか、いろいろこう、なんか調べてたら、
はい。
なんか、
はい、結構、はいって言われて、はいってさ、とりあえずさ、元気よく挨拶しちゃう癖ができて、
テンションよ、みたいな。
テンションよ、はい。
そう、調べてたら、
うん、
パリグリーンっていうね、レタスの品種があって、
食べちゃダメなやつじゃない。
その名前大丈夫かな、うん、と思ったら、パリって美味しいって書いてました。
ああ、何も考えてないね、そういう。怖いことはね。
そう、パリって美味しいレタスみたいな、ね。
ひたすらポジティブな
の。そうです。あ、それはいい名前。
いいことだね。
いい名前やなぁとね、うん、思いましてね。じゃあ、まとまりがありませんが、
はい、
今日は、まあ、春も近いということで、
はい、
緑の地獄をお送りしました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。